リーのポッドキャストハカニューズデイリーへようこそ。ナビゲーターの葵です。
アナリストのユーマです。今日はまず中国発のオープンウェイト AI 戦略をめぐるダンピング議論、そしてカーサーのエージェント群れシステムが達成した驚異的なコミットスループットについてお伝えします。
さらにモデル専業プロバイダーの持続可能性リスク、 AI モデルの上流をめぐる倫理的な問いかけ、そしてわずか25ドルの LLM 利用料で50万ドル相当のウォールプラス脆弱性が発見された話題も取り上げます。
それでは詳しく見ていきましょう。中国の AI 企業がオープンウェイトモデルを無料または非常に低価格で公開する戦略について、ハカーニューズでは3つの異なる見方が示されています。
まず1つ目の見方は、これは競合他社を市場から排除するためのダンピングではないかという指摘です。高品質なモデルを無料で提供することで、他の企業が価格競争に対応できず撤退せざるを得なくなるというわけですね。
それに対して2つ目の見方は、これはダンピングではなく投資家から資金を調達して市場シェアを獲得しようとするごく標準的なベンチャーキャピタルの手法だという反論です。
そして3つ目の見方はさらに踏み込んで、1980年代からの中国共産党の常套手段である国家主導による市場シェア拡大のスケーリングだとしています。過去の国家行動の文脈や現状に照らしても経済学政策用語としてのダンピングに該当するという見解です。
つまり同じ現象を前にしても単なる価格競争と見るか、 VC の成長戦略と見るか、あるいは国家戦略の延長と見るかで評価が大きく分かれているわけですね。
次はカーサーの新しいシステムについてです。カーサーはエージェントの群れを活用したシステムを発表し、その性能について具体的な数字を報告しています。
これまでのブラウザ群れを利用したシステムでは Git で1時間あたり約1000コミットがピークでした。それに対して今回の新システムは1秒間に約1000コミットというスループットに達したと報告されています。
このコミット速度を実現するためにカーサーはバージョン管理システムをゼロから新たに構築したと説明しています。その目的はスループットだけでなく、全ての変更がこの VCS を通過するため、衝突が最初に顕在化する場所として機能する点にあるそうです。
さらに、複数の調整機構を VCS 内部に直接実装しているというのもポイントです。単に高速なだけではなく、エージェント同士の衝突をシステムレベルで解決しようとしているわけですね。
この報告に対して、ハカーニューズのユーザーからは、無限のサルテイリを想起させるというコメントが寄せられています。無限の数の猿がタイプライターを打ち続ければ、いつかはシェイクスピアの作品が生まれるという、あの思考実験ですね。
議論の中では最終的に、その過程でシェイクスピア級の成果物が生み出されるなら意味があるのか、という疑問も提起されています。大量生成の先に質の高いアウトプットが本当に現れるのか、という本質的な問いですね。
続いて、モデルプロバイダーの持続可能性についての議論です。キミケイさんやキュエン38といった中国発のモデルが登場する中で、モデルのみを提供するプロバイダーは長期ビジネスとして特にリスクが高いと指摘されています。
ある分析では、ノディチアトラス、ムーンショットラップス、アンソロピクはオープン AI、アリババ、スペース X、メタ、グーグルに対して防御可能性の課題に直面していると述べています。
ただこの指摘に対しては反論もあります。オープン AI もアンソロピクと同様に結局はモデルのみのプロバイダーではないかという疑問が呈されたんです。
その疑問に対しては、オープン AI はコンシューマー向けハードウェアへの多角化を試みており、またデータセンターの所有においても先を行っているという見解が示されました。
このハードウェア製品についての見立ては興味深いです。仮に発売されてそれなりの成功を収めれば、他のほぼ全てのフロンティアラボと比較してオープン AI を非常にユニークな立場に置くことになり、状況を大きく変える可能性があると論じられています。
最後に上流をめぐる議論です。ハカニューズのユーザーアイヤーベントンソンの記事 Who's Afraid of Chinese Models へのコメントで、上流がなぜ悪いのかと疑問を呈しました。
アーバの主張はこうです。大規模言語モデル自体がフロンティアラボによってスクレーピングされたオープンインターネット上の全知識を上流したものに過ぎない。だとすれば誰がここで不当な扱いを受けているのか。
その上でアーバーは、米国が2つの法律を制定すべきだと述べています。第1に、モデル訓練のためのデータ収集がフェアユースであることを明示すること。第2に、上流を禁じる利用規約を禁止することです。
このコメントには賛同の声も寄せられています。ユーザー論争は、 私はすぐにこれに賛成した。残念だったな。オープン AI とアンソロピク、応じました。
また、ユーザーノンコムルは、上流の仕組みについて詳しくないと前置きしつつ、大規模言語モデルとは、フロンティアがスクレーピングしたオープンインターネット上の全知識の上流物ではないのか、というアーバーの見解を再び引用し、この問いかけに共感を示しています。
上流を技術的な問題としてではなく、そもそも大規模言語モデルの成り立ちそのものが上流なのだから、その先の上流だけを問題視するのは一貫性に欠ける、というのが3の革新的な指摘と言えそうです。
セキュリティ研究者がわずか25ドルの LLM 利用料で通常50万ドル相当とされるウォールプレスのリモートコード実行脆弱性を発見したと報告しています。
50万ドルというのはエクスプロイトブローカーがウォールプレスの RCE に対して実際に支払うとされる価格です。研究者は GPT の5.6 を使って脆弱性を動作させるためのプロンプトを開発したとのことです。
ハカーニュースではこの事例を素晴らしいと同時にオワロシーと評する声が出ています。よく練られた LLM プロンプトが50万ドルあるいは5億サイトへの侵入能力をもたらしうるブラックミラーの世界だという指摘です。
一方で攻撃対象のサイト所有者も LLM を利用できるため、そのような脆弱性発見と報酬は稀だという意見もあります。
さらにこの市場はすぐに調整され、50ドルのトークン利用で平均50ドル相当の脆弱性しか得られなくなる可能性が示唆されました。
ただ発見者は実際に脆弱性を販売したわけではないので、真の市場価格は不明です。あくまでブローカーが支払うとされる価格帯に照らした話ですね。
話題を変えましょう。レイチェル・バイザベイの That Post Never Existed Stop Listening to That Think という投稿をめぐるハカーニュースの議論で、AI の理解能力と自己決定欲求の関係について興味深い哲学的対立が浮かび上がっています。
アンジュー・フレウシさんは、実世界の理解を持つシステムが必ずしも自己決定の欲求を持つとは限らないと指摘しています。予測的世界モデルのような実際の理解と自己決定欲求は人間では共存していますが、それは進化の歴史と競争的環境における生殖という報酬関数に起因するものだと。
つまり人工システムは根本的に異なる報酬関数を持ちうるので、理解能力と自己決定欲求は分離可能だという見解ですね。
これに対してルナーバーグさんは、人間の存在を生殖を含む競争的環境下の報酬関数だけで捉える見方を極度に還元的だ、批判しています。
この議論は AI の高度な理解能力と制御可能性の関係を根本から問うもので、今後の AI 設計思想に影響を与える対立点を浮き彫りにしています。
アールクセイブの全テキストを対象にした大規模調査が公開されました。2021年から2026年までの 12,750本の論文を分析した結果、 AI 執筆を示唆する統計的なシグナルが急増していることが明らかになりました。
この調査で使われた検出器は偽陽性を極力避けるよう調整されています。チャット GPT リリース以前の検出率は約 0.4% です。それが2026年1月には全論文の約 39% に AI 執筆のフラグが立っています。
分野別に見ると、コンピューターサイエンスが最も高く、ピーク時には 65% に達しました。一方で、数学分野はほとんど変動がなく、約 0.7% にとどまっています。
ただし、証明を多く含む数学のテキストは、検出器が適切に拾えていない可能性があると指摘されています。また、この結果はあくまで検出器による統計的シグナルの推定であり、個々の著者による AI 使用を証明するものではありません。
機械執筆と判定されたものには、AI による大規模な編集支援が含まれている可能性も想定されています。
マイクロソフトのロックインの主な手段が、プロプライエタリなフォーマットになったと指摘するブログ記事が、ザ・ドキュメント・フォンデーションから出ています。
ハカニュースであるユーザーは、ワンドライブのフォルダを共有されてもマイクロソフトアカウントの作成と認証アプリの強制ダウンロードなしではアクセスできなかったと報告しています。
別のユーザーは、職場でワンドライブを使っていますが、多数のファイルを含むフォルダをダウンロードしようとすると頻繁に失敗すると述べています。複数ファイルを選択すると ZIP が生成されるものの、転送が不完全になることがあり、ファイルを一つずつしかまともにダウンロードできないそうです。
Windows アプリでも同期の信頼性は低く、トレイアイコンが同期完了を示しても、エクスプローラー上では同期中のアイコンが残るという報告もあります。
プロプライエタリなフォーマットとアカウント認証や同期の不具合を含めたエコシステム全体が結果としてロックインを強化している実態が浮かび上がってきますね。まず一方目です。ルーマニアの土地登記データベースがハッカーによって消去されたとリスキビュルテンが報じています。
土地登記というのは不動産の所有権や担保設定を記録する、いわば国の財産台帳ですね。それが消去されるというのは社会インフラへの深刻な攻撃です。
ええ、実はこの手口、スロバキアで2025年1月に起きた侵害とよく似ているんです。あちらのケースでは身元不明のハッカーが土地登記データベースを暗号化し、非公開の7桁の身代金を要求しました。
7桁というと少なくとも100万単位、場合によってはそれ以上ですね。スロバキアの不動産市場はその後どうなったんでしょうか。
約1ヶ月間市場が麻痺しました。売買も抵当権の設定も登記なしでは進められませんからね。復旧には数ヶ月を要し、使用可能なバックアップと非常に古いバックアップ、そして紙の文書からデータを復元するという大掛かりな作業になったそうです。
バックアップの状態にばらつきがあったということですね。そこに多数の脆弱性の修正が必要だったという事情も重なって復旧がさらに遅れたと。
その通りです。単にデータを書き戻せば済む話ではなく、そもそものセキュリティの穴を塞ぐ作業が復旧を長期化させた。ルーマニアの今回の件がどの程度の規模なのか、現時点では詳しい情報は出ていませんが、同じような混乱が懸念されます。
国家の基盤データベースを狙う攻撃が地域を変えて繰り返されている。これは一過性の事件として見過ごせないパターンですね。
話題を変えましょう。ハカーニュースでコントリングリーズニングエフォットイン LLMs、 大規模言語モデルの推論努力を制御するという記事が注目を集めています。
これは最近の推論モデルの仕組みにまつわる話ですね。コメント投稿者のシモン W が面白い指摘をしていて、今の推論モデルがやっていることは、実は2年前に GPT の3で見つかったステップバイステップで考えてというプロンプトのハックを形式化したもののようだと。
なるほど。つまりかつてはユーザー側のちょっとした工夫だった段階的に考えさせるテクニックが今ではモデル自体に組み込まれていると。
そういう見立てです。さらにシモン W は推論努力を制御するお気に入りのテクニックとして、出力トークンストリームの中からモデルが推論を終えたことを示すトークンを見つけて、それをちょっと待ってというトークンに置き換えて続行を強制する方法を挙げています。
面白いですね。モデルがもう考え終わったと判断しても、外からいやまだ続けて割り込めるわけですか。
強制的に熟考させると。ただこのテクニックの実用性や限界については記事の筆者も詳しく論じているはずです。ああ、もう一人のコメント投稿者 SVA はこの記事の筆者による著書ビルア・リーズニング・モデル・フロム・スクラッチを推奨しています。興味のある方にはそちらも参考になりそうです。
昔のプロンプトハックが今のモデル設計に昇華しているという視点、そして出力トークンを書き換えて推論を伸ばすという発想、どちらもこの分野の進化を感じさせる話題です。続いては数学の話題です。ヤコビアン予想についてウィキペディアに興味深い記述があります。
ヤコビアン予想というのは代数幾何学の分野で長年未解決のままでしたが、二変数で次数100以下の多項式についてはすでにモーという研究者によって予想が成り立つことが確認されているそうです。
次数100以下というとかなり広い範囲のようにも聞こえますが、これはあくまで二変数かつ有限の次数に限った検証ですよね。
そうです。一般のケース、つまり任意の次数や三変数以上について予想そのものが完全解決されたわけではありません。ただこのモーによる結果はコンピューターを使わずに理論的な手法で示された点が重要だとされています。
この話題がハッカーニュースに投稿されたタイトルは Human Mathematicians are being accounted example で、逆に言えば人間の数学者がコンピューターによる判例探索に押されているという文脈なんですが、ヤコビアン予想のこの事例はむしろ人間の理論的アプローチが着実に成果を積んでいる例とも読めますね。
ええ、コンピューターが判例を探す時代と人間が理論で制限をかける方向の両面がある、数学の営みの二層構造を感じさせる話題です。
最後は EU が米国とのビザなし渡航協定の一環として市民の最も機微なデータを米国に提供しようとしているというユーロピーのデジタルライツ
EDRI の警告です。
最も機微なデータというのは、おそらく指紋や顔画像といった生体データのことですね。ビザなし渡航の見返りとして、そうした情報の共有が条件になるということでしょうか。
EDRI はそのように懸念を表明しています。ただハカーニュースのコメントでは別の論点が浮上していて、問題の本質は米国へのデータ移転そのものより、政府や EU がそもそもこうした生体データを収集保有していること自体にあるのではないかという指摘が出ています。
なるほど。データが国境を越えることより、まず国内で政府が市民の生体情報を大規模に集めている構造の方が問題だと。
そうです。ビザなし渡航という利便性とプライバシーという権利のトレードオフがここでも問われているわけですが、コメントの指摘はさらに一歩踏み込んで、そもそも収集すべきでないデータを国が持っていることへの根本的な疑問を投げかけています。
利便性の代償として生体データが国際的に流通する可能性があるとしたら、その前に国内での収集と管理の在り方を問い直すべきという問題提起ですね。
Firefox153 例のベータ版リリースノートに、EU の EIDS 規則に対応したコイファイトウェブサイトオフェンティケーションサルティフィケイツ、いわゆる QWAS 制の検証と表示に対応したという記載がありました。
QWAS 制というのは EU が定める電子証明書の枠組みで、ウェブサイトの認証に使われるものです。ただこのニュースがハカーニュースで注目を集めているのは、技術的な新機能としてではなく、モズヤラの過去の立場と比較してのことなんですね。
そうなんです。ハカーニュースの投稿者クロートさんが指摘しているのですが、モズヤラは以前このクワシオの提案に対して強く反対していたんです。 QWAS の実装が既存の認証局の信頼プロセスを迂回してセキュリティを損なうという主張でした。
さらにブラウジング活動が第三者に漏洩することでユーザーのプライバシーが侵害されるというかなり強い懸念も示していましたね。そして今回の方針変更について、その理由は何も示されていないとクロートさんは書いています。
クロートさんはさらに別の事例も挙げていて、モズヤラが過去に WebUSB、Web1ED、WebMIDI といった技術を有害とみなしていたのに、根本的な問題に対処しないまま中立へと立場を変更した動きと符合すると指摘しています。
このパターン興味深いですね。強い反対の立場から明確な説明なしに方針が変わる、今回のクーアス対応もそうした一連の流れの中にあるのではないかというのがクロートさんの見立てです。
なお Firefox153 伝らはまだベータ版ですので、正式リリースまでに変更がある可能性もあります。ただ現時点でモジアラ側から方針転換の理由についての説明は出ていないということですね。
さてもう一つハッカーニュースで話題になった記事があります。 IRIP-E Spectrum に掲載された LED's Potential to Save Our Night Skies、 LED による夜空を守る可能性という記事です。
この記事が指摘しているのは、過剰な照明が犯罪抑止に役立つという従来の主張に反して、現代の CCTV カメラは低照度環境でも記事の表現を借りればかなり優れた性能を発揮するということです。
そしてそれ以上に重要な点として、強い光は人間の目にとってもデジタルセンサーにとってもむしろ視認性を悪化させるんだそうです。つまり明るければ良いというものではない。
ハッカーニュースのコメントでは、ある投稿者が監視システムを理由にした照明協会の奇妙な遠用だと反応していました。また過剰な街灯の主な口実として、犯罪抑止と CCTV 対応が長らく使われてきたことへの批判も示されています。
記事の書き手はこの問題について、政策変更を促す主要な対象として政府を想定している可能性があるという見方も示されていますね。照明の基準や街灯の設置方針は結局は公共政策の領域ですから。
技術の進歩によって前提が変わっているのに政策や常識が追いついていない。 CCTV の低照度性能が向上した今、過剰な照明を見直す余地は十分にあるというのがこの記事の投げかけです。今日取り上げた話題を振り返ると、 AI とセキュリティ、そしてデジタル主権という大きな流れが見えてきますね。
そうですね。中国発のオープンウェイトモデルが無料や低価格で提供されている話は、ハカーニュースでもダンピングではないかという議論になっていました。一方でそれは投資家資金による市場シェア獲得戦略だという見方もあります。
キミ計算や9円38といったモデルも登場する中で、モデルのみを提供するプロバイダーの持続可能性への指摘もありましたね。
上流についてもアーバさんがなぜ上流が悪いのか本質的な問いを投げかけていて、大規模言語モデル自体がそのような性質を持つという議論も興味深かったです。
セキュリティ面ではわずか25ドルの LLM 利用料で50万ドル相当とされるウォールプレスのリモートコード実行脆弱性を発見したという報告が衝撃的でした。ルーマニアの土地登記データベース消去やスロバキアでの類似侵害も重要インフラへの脅威を感じさせます。
そしてフィアポクス153編レイベータ版が eIDAS 規則に準拠した旧亜種対応を始めた件は EU のデジタル主権の動きとして注目です。 EDRI は米国へのビザなし渡航協定に伴うデータ提供にも警鐘を鳴らしていて、こちらも注視したい論点ですね。
今日はここまでです。最後までお聞きいただきありがとうございました。